ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストはドリームプレゼンテーション名古屋2017統括リーダーのハマッチョこと浜田いときさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや本当笑顔が素敵ですね
ありがとうございます
ねえ、ちょっとこのなんだろう、この笑った時の目に吸い込まれるというかね、よく言われますね。
ありがとうございます、
ね、笑顔がかなり印象的なイケメン、はい、ハマッチョさんですけど、はい、この、まあ、ドリームプレゼンテーション名古屋、はい、ドリプラってよく言いますね。はい、実は2010年の感動大賞を取った三森ひろ子さんが、はいはい、出てくださってるんですけど、 そのドリプラですね。
はい、そうです、
ね、はい、じゃあまずあのラジオを聞いている方が、はい、まあ、ドリプラって何、うんうん、っていう方も ね多いかと思うので、はい、ちょっとご紹介していただけますか。
はい、わかりました、はい、まあ、ドリームプランプレゼンテーションっていう、はい、プレゼンテーションの大会なんですけども、はい、実際にドリームプランプレゼンテーションっては単に、夢の発表をするものではなくて、はい、実際にそれを事業という形でプレゼンをしていくという流れになります。はい、で実際にその事業が現実化すると、はい、するとその社会はどのような影響を与えるのかという、どういう状態になるのかというのを実際に体験してもらうという会場の人たちに、まあ30年後こんな風になってますよっていうのを体験していただいて、そこで観客さんが実際に、あ、そういう社会あったらいいなとか共感したりとか感動したりっていう形で、そこに応援者を募るという。
だからこれ、まあ、夢のプランを発表するんだけども、はい、事業なので、
そうですね、ちゃんとした事業として、
う
ん、
私はこういう会社を立ち上げるんだとか、はい、そういう思いを実際だからできないことじゃダメなんですね。
はい、そうですね、実現するというところを実際に、うん、そうですね、5年後、ね、10年後っていうところを、未来をどういうステップを踏んでそれを実現していくのかっていうのを発表しながら、その中でじゃああなたじゃない、なぜあなたがやるんですかっていう部分の理由や、それをやり続けるっていうところの諦めない理由っていうところもそのプレゼンの中で発表していく。
発表する、
はい、
そのね、三森ひろ子様2010年なんですけど、はい、介護アロマでしたよね。はい、そうですね。でお子さんを、うん、まあ、お子さん亡くなっちゃったんだけど、はい、そのお子さんが病院にいる時に、うん、そのアロマの、はい、癒されたと、うん、で、介護、日本介護アロマ協会という、はい、立ち上げましたもんね。
はい、立ち上げて、
これがじゃあきっかけだった
そうですね。そこがスタートラインで実際に活動して、そういうふうに形を作っていくという感じ。
これ名古屋ってついてるっていうことは、はい、全国であるんですか。
そうですね、もともとは2007年に東京の、会場で、もともと海の親は福島正信先生という方がドリプラを立ち上げ、
有名な方ですね、福島先生ね。
はい、そうですね、はい、いろいろ本を出されている方で、はい、その方が東京でそのこのドリプラっていうのを立ち上げて、で、2008年に今実行委員で、まあ、立ち上げ当初の、富永香織さんっていう方が、はい、その東京のドリプラを見て、そのタイミングってちょうどそのリーマンショックの時で、はい、名古屋もみんなすごい暗い感じで、はい、なかなかこうね、トヨタもっていう感じだったんで、なんかその名古屋を元気にしたいっていうところから、まずそれを名古屋でやりたいっていうところで2009年に
富永香織さんが、はい、香織と呼んでますけど、
はい、
もうエステをねやってる、ね、もう女社長ですよ ね、
本当に
女性経営者なんですけど、はい、うん、まあ、香織さん私すごい好きですけど、すごいですね。
すごいですね、本当にあの方は。
で2009年から名古屋が 始まった
スタートして
ということ続いてるんですね。
そうですね、今年で9回目になります。
じゃあもう過去この9人優勝者がいるっていうことですね。
そうですね、はい、
で大体この1回のドリームプランプレゼンテーション、はい、このドリプランに何人の方が最終的にこう出るんですか。
は
い、
うん、そうですね、プレゼンターは毎年7名っていうふうに決めていて、うん、決まってるんですね、はい、
今年もじゃあ
今年も7名決まりました。
でじゃあ7名で9回だから63人の方が今までに舞台に立って、はいはい、で一番いい賞っていうのはやっぱり一つ、
そうですね、一つ
感動大賞、
感動大賞を一人、
皆さんどうですか。じゃあ、まあ、感動大賞の方っていうのは夢を実現させてるんですか。
は
い
はい、そうですね、まあ、人それぞれにはなってきてそのスピード感も違うんですけども、うん、それ自体をやり続けながら夢を実現している方もおられて、もうどんどん広がっている方もおられ
る。だから逆に、まあ、賞にはならな漏れたけど、はい、でもあのここのステージに行くまでの過程っていうのがね、うん、はい、あるから。
そうですね、
ダメだったけどあの夢を実現させた人もも
う全然いますね。
はあ、すごいですね、はい、じゃあ今、はい、あのこの4月本番がチラシを今いただきましたが、はい、9月9日すごいですね、
は
い、
9月9日に
第9回で、
そうですね、999
で、はい、トリプルナインできましたけどもじゃあこの9月9日が本番なんだけど、もう今7名は決まってて、
そうですね、決まって今から本当にその事業のプラン、うん、じゃあその自分自身と向き合いながら本当にそのやりたいことなのか、その夢が本当にその人がやるべきものなのかっていうところを具体的に相互支援会というものを通して具体化していきながら、それを事業のプランとして最高のプレゼンを作り上げていくというのを半年間かけて作っていきます。
だからあなたあの出るから勝手にやってくださいねではなく、どうしたらいいものができるかってことを、
そうですね、
みんなが支援をしていくんですね。
そうですね、
へー、すごい、あの出る方にとっても、はい、もちろんすごくいい場だし、うん、はい、支援する皆さんにとってもすごくいい勉強になりますね、う
ん、
は
い、本当にすごい。プレゼンターも成長するんですけども、本当にその支援会に参加された方っていうのが、本当に逆にその人たちの方が大きく成長されていて、その中で自分自身も見つめ直しながら、あ、こういうことを自分はやりたいんだって言って実際に起業された方とかもいるので。
この支援会に参加する方は、はい、どんな方たちなんですか。誰でもいいんですか。
そうですね、基本的には誰でも来ていただいて、その人の夢を応援するとか、まあ、普通に興味があって来られるっていう形でも全然大丈夫ですので、う
ん、でこの7人の方たちっていうのは、はい、まあ、あの実際にはライバルじゃないですか、
はい、
ライバルなんだけ ど、ここまでの9月までの時をずっと、はい、うん、
一緒に、そうですね、一緒に過ごしながら、本当にそのドリプラっていうのはどちらかというと相手のために何ができるのかっていうところをみんなが考えて相互支援するという形なので、例えば、その中に100人いたとして、100人が全員その人のために何ができるだろうというふうな形を取ると、100人の仲間、応援者ができるという形を相互支援っていうのを作ってるので、なのでプレゼンターさん同士もそのプレゼンターのためにその人のために今何ができるかって相手を応援し合いながら、一緒にその6ヶ月間を共にいろんな苦悩とか自分と向き合うのは結構大変なところがあるんだけど、それを一緒に乗り越えるので、その後も本当に最高の仲間っていう形でつながってる。
すごいですね。3月7日にエントリー開始してて、はい、だから本番まで6ヶ月、
はいはい、
だけどその後も続いてくっていうことですね。
そうですね、その後がすごい仲良くて、それぞれがまた応援し合いながらっていう、
すごいいいことを福島さんは、
そうです ね、立ち上げていただいて、
立ち上げて、でまたそれに、はい、あの富永さんも共感して、
はい、
っていうことですね。
そうですね。
じゃあ実際今統括リーダーの浜田さんは今どんなことをしてるんですか。
はい、そうですね、僕自身はもともと僕自身その人前に出たりとかこういう話をするよりも裏方でみんなを支えるのがすごく好きだった
んで、ちょっと一見モデルさんのような、
ね、そうなんですか、ありがとうございます、
はい、感じなんですけど、はい、裏方が好き。
そうですね、裏方がすごく好きで、まあ、こういうラジオに出るのもあまりちょっと抵抗がありな、緊張しながらなんですけども、そうですね、だけどなんかそこで2009年2010年とか変わって、ちょっとだけ間空いたんできて、2014年から関わり出して、もっとそのプレゼンターの夢が実現するために、そのプレゼンターが夢が実現することでその周りの人たちに勇気や希望も与えて、みんなが笑顔になっていくっていうのがやっぱり大切だと思ったので、そこを本気で支援していきたいと思って、その思いを語ったら、ぜひなんかリーダーとしてっていう形なんで、
なるほど。あ、じゃあ、浜田さんもプレゼンをしたようなもんですね、はい、じゃあ思いを語ったら、
思いを語ったら
それっていう感じで、
はい、
へ、浜田さんのこのアクセントを聞いてると、こちらの方ではないかなって感じがしますけど、
はい、生まれは九州の宮崎生まれで、
宮崎、
はい、そこからも高校卒業して名古屋の方に就職で出てきたという感じですね。
お仕事で名古屋に。
そうですね。
なるほどね。またでも宮崎いいところですよね。
そうですね、宮崎は暖かくて人あたりもすごくいいところなので、
でもちょっとなかなか帰れなかったり。
そうですね、なかなかタイミングは、ね、
でお仕事で、名古屋に来て。
そうですね、
ドリプラとはなんかひょんなことで。
そうですね、2009年にその富永香織さんが、まあ、ちょうどそのタイミングでその富永香織さんの会社で僕働いていて。
あ、今のとこじゃなく なくて富永さんが前お勤めだったんですね。
そうそう、はい、社長として、
はい、社長だった、ね、富永さん。
そうですね、はい、その時に僕が入って、まあ、上司という形で、はい、
あ、富永さんの今の会社にいらっしゃった、
う
ん、
今ではなく前の会社ですね。
いくつもやってたんですね。
そうです
ごいですね、
はい、
はい、
その時に、まあ、東京からこういうのがあるからっていう形で、ドリームプランプレゼントって何だろうって僕自身何かがよくわからない中でも、なんか手伝ってっていう話だったから、ああ、はい、人のためになることだったらやります
ってい
う風
に。でその時は会社に勤めながら、はい、あのお手伝いを。
そうですね、手伝い
を。だから2009年だから一番最初から。
そうですね、一番最初の立ち上げのところから、はい、携わっていて、で実際にそのプレゼンターの相互支援会とかもずっと関わっていく中で、本気でその夢を実現するためにすごい自分と向き合うのって大変なんだけど、その向き合いながら涙しながらそれでも諦めずにやっている姿でプレゼンをした後にすごい輝いていて、それにすごい感動したので、いや、もうこういう人たちを応援していきたい、僕のできることで全力で応援し続けたいと思ったので、そのままドリプラに関わりながら。
なるほど。だからちょっと間が空いてってさっき言われましたよね、はい、2009年に関わって、うん、
で2010年もがっつりと関わっていて、で一旦ちょっとその次の世代の方にそのドリプラを引き渡すというタイミングがあったので、その時にちょっとだけ疎遠になってしまってたんですね、で自分自身のこともあったのでっていうところでしばらくちょっとなかったんですけど、2014年の時にまた、はい、
富永さんはですからずっと実行委員長としてやられてるんですか。
同じようにちょっとそこの間が空いて、2014年からまたちょっと関わり出して、2015、2016で今年もっていう形で。
大事な上司ですね、
富永。本当にもう本当に尊敬する、
ね、はい、そうなんですね、素晴らしいですね、じゃあ実際その、 夢を語る人たちがまあ変わっていく様子っていうのも何も見てると思うんですけど、はい、そうですね、はい、まあ 三森さんは介護アロマだったんですが、はい、そうですね、他には例えばどんな方たちがいらっしゃったんですか。
そうですね、去年です と、うん、谷川琴子さんっていう方が感動大賞を取られたんですけど、はい、バラボリッシュっていうものを使いながら、バランスボールと英会話をセットにして子どもたちの英会話なんだけども、単なる英会話じゃなくて、その日本の子どもたちって自分自身を出すのが苦手なので、逆にそのアメリカの子どもたちは自分を発信することが得意っていうので、そこをなんか自分を発信してもいいんだよっていうところを作るために体を動かしながら英語をやることで、それがなんか自分自身が自信ができてすごい、子どもたちが輝いていくっていう。
でこれも谷川さんじゃないとダメなんですっていうところが必要なんですね。
そうですね、そこの中で本当に海外とかも行かれたりして、自分自身も同じような経験があった中から、そういう子どもたちのためにっていうところから発信されているので、
じゃあまあだから多分いろんなことをこの方の谷川さんも経験されてるんだけど、ね、どの経験を入れるといいか、どこはもうやめた方がいいかっていう、そうですね、ですよね、はい、そういう時間もあるんですよね、
そうですね、プレゼンのこれが本当に10分間という決まった時間の中で、本当にその中で最高のものを作り上げて、写真1枚にしても何千枚の中からその最高の1枚を選びながら、言葉もずらずらっと並べても伝わらないから、その中で全部省いて本当に一つの最高のメッセージを絞り出すっていうところまで、
やっ
るので本当にその10分間にギュッと凝縮したプレゼンになります。
なるほど。なんか私そう今思い出しましたけど、三森さんのそのプレゼンのを見た時に、その中に私が中学時代に大好きだった先生が、突然病気になって、障害を負ってしまったんですけど、その先生が出てきたんですよ。
ああ、そうなんですか。
私あの人知ってるって言って、森さんもびっくりで、それがすごい大きなきっかけというか、余計に親しくなったっていう、
ああすごい、
でもいい写真がいっぱいね使われていたので、それも多分いろんな写真を撮ってどれを使うかっていうところなんですよね。でも支援会だけですごいたくさんありますね。第1回から第4回 で、ね、でもその間に公開支援会、
そうですね、公開支援会をやりながら、これ以外にもまた、必要だったら個別支援会という形でそれぞれの時間を合わせてまた別のところで支援会をやったりという形で、
じゃあ、中には、最初これどうと思ったけど、すごい作品になったねっていうのも
ありますね。最初のもともとこれをやりたいと思っていたのを、自分自身を見つめ直していくとみんなやっぱり変わっていくんですよ。でその中で実際に自分の経験とかそういう部分を掘り下げていくことで、本当に自分がやりたかったことっていうのが見つかってきて、なんで最初とは全然違うものが生み出されたりとか、
そうか、だから合宿であったりっていうこともありますもんね、
そうですね、
今年の7人も決まってるっていうことなんですが、こう年齢制限とかも特になく、男性でも女性でもなく、いろんな方がいらっしゃると思いますけど、年齢的にはこうおいくつからおいくつみたいな、
結構やっぱ幅は広いですね。若い世代だと20代の前半後半の方から、もう本当に40代の方とかも全然おられるので、その中でやっぱりその実現したいもの、その中に独自性っていうのが必要で、普通になんか巷にあるようなビジネスモデルじゃなくて、その人しか実現できないもの、その人だから実現してそれが社会的に貢献できるっていう、
これ最初にプレゼンター、応募がいっぱいあったとして、7人選びますよね。
そうですね。
でその方が掲げた夢は基本的に変えちゃいけないんですか、
は別にそこ自体は変えてもその支援会の中で変わってきますので、内容は
面白いですね、はい、10分間
に、
はい、なかなかね時間内にこうまとめるってすごい大事ですもんね。
そうですね、う
ん、言いたいことはもう山のようにあるけどもっていうね、うん
はい、
浜田さん自身が、はい、自分がこう出たいっていうふうには思わないんですか、
う
ん、
そうなんですよね。僕自身はそもそもが本当に前に出るのが苦手なので、
応援するのがいいな、まあ、
応援する裏側、その、うん、相手のために何ができるか、相手の夢を実現した、うん、なんか未来をすごい自分自身が想像して、うん、そうすることでたくさんの人が笑顔になっていくイメージができるので、うん、そのために今何ができるか、うん、相手のその夢を実現するためにっていうのをやってるのが自分の中でモチベーションになって、それがいつもはワクワクしているの で、
ね、いいですね、はあ、富永さん自身もまだまだ夢があるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、実際にいろいろと今活動しながら、ねはい、
だから実際に夢を持っている人たちが支援をしてくださってるっていうことですね、
う
ん、
そうですね、
うん、でこの気になるのが、はい、あのスペシャル講師っていう、はい、公開支援会にはスペシャル講師ってあるんですけど、はい、5月も8月も、はい、
そうですね、
決まってるんですか。
そうですね、5月の24日の19時からは、
はい、
大宗康介さんという
クラウンの、
そうですね、クラウンの大宗さんが、はい、講演をしていただいた、
すごいですね、うん、瀬戸にも来ましたよ。
あ、そうですよね、
私もあの何回かご一緒させていただいてます。
はい、
はいはい、
そこで実際にその夢を実現した人の話を聞いていただいて、まあ、夢を語ってもいいんだとか、実際にそのプレゼンター自体もその実現するっていうところを体験しながら、はい、
大宗康介さんのこの5月24日、はい、ウィンク愛知ですけど、はい、1名3000円ペア5000円、
はい、
3名6000
円6000円で
じゃあ誰でも行けるんですね。
そうですね、行っていただいて、まずはその夢を実現するというのを体験していただいて、はい、でその後にプレゼンターさんの紹介をさせていただくので、
はい、大宗康介さんいいんですよ ね、
そうですね、
お話もあのもちろんあのクラウンとしてもいいですし、はいね、はいはい、うん、じゃあぜひウィンク愛知何時からですか。です、ね、7時
から
7時スタートで6時半受付開始ということですの で、はい、ですお問い合わせはドリプラ名古屋実行委員会まで、
はい、
052-380-2276、
はい、
052-380-2276、こちらまでお願いをいたします、はい、これじゃあ8月はまだ決まってないですかね。7月
が、うん、大津珠美さん、
お掃除のね、
そうですね、アクションパワーの大津珠美さん、
有名な方がいっぱい、
そうです ね、
ね、
大津珠美さんは2009年のドリプラ名古屋のプレゼンターという形で、うん、はいはい、
また新しい会社をなんか、
そうですね、
ね、
はい、
もともとなんかシングルマザーで、はい、大津さんが、うんうん、でなんかそういう子どもたちのためのところを作りたいみたいな、
そうですね、
で、うん、実際なんかもういくつも会社持ってるんですね。
そうですね、今5つか6つぐらいある中
で、2日3日前に通販の番組 で、
あ、そうです
3本セットでって、大阪へ、あ、これなんかあのサッシのとこもいいななんて見てたんですけど、うん、
はい、
すごいですね、
すごい方でね、
大津さんもドリプラ出身なんですか。
そうですね、ドリプラ名古屋の1回目をプレゼンしていただいて、そこから夢がもっと広がって、でより大きなビジョンっていうマザーズハウスというのも、去年から立ち上げてるので、本当に夢が着実にどんどんどんどん広がっていって、
すごいですね、
それを実現されている方なので、
みんななんかあの大宗さんもあのプレジャー企画の毎年ね、はい、カレンダー送ってきてくださるんですけど ね、
ね、
うん、大宗さんもそうだけど、うん、
はい、
あのなんて言うんだろう、本当にあの、まあ、障害のある方とか、はい、あのおじさんもシングルマザーで ね、
う
ん、
でね、
あの子どもたちのためにっていう、うん、弱者のために、はい、あのなんとかやろうっていう、
う
ん、なんかそういう姿勢がいいですよね。
本当にそうですね、
うん、 いや素晴らしい、じゃあもう今までの歴代でももうすごい活躍されてる方も多そうですね。
そうですね、いろいろと活躍されている方はおられるので、はい、
じゃあ、 9月9日のこのドリプラの本番、はい、まあ、決戦大会というとなんですけど、はい、これに来たいっていう方は、はい、どうすればというか、普通に行けば。
そうですね、こちらは、今からもうチケットとか申し込みっていうのを順次作っていくので、はい、実際に、ドリプラ名古屋で検索していただいて、ホームページの方を見ていただいて、はいはい、ければ、お問い合わせなどもありますので、はい、そちらでお問い合わせいただいたり、
はい、
実際にもうチケットも作ってきてますので、はい、でそれぞれの支援会の時に、行きたいですという形で話していただいて、その講演の時、はい、公開支援会の時に来ていただければそこでも販売していますので。
なるほど、じゃあまずはホームページをチェックしてくださいということですね。
ぜひホームページもしくはフェイスブックもやってますので。
わかりました。で9月9日は東建ホールという場所は決まっていて、はい、
そうですね、
400人の前でっていうことはもう400人ぐらいお客さん、はい、400人、すごいですね。じゃあもうその今からこの選ばれた7名の皆さんは、はい、まあ、中には人前で話すのが苦手って方もね、方も、
はい、
いらっしゃいますもんね、はい、そこをあえて、うん、よしって思いで、ね、応募されたということですの で、
はい、
ぜひそこも克服して頑張ってほしいですね。ねえ、そっか。富永香織さん自身も、はい、障害のある方たちに幸せをって ね、考えてらっしゃる方ですもんね。
そうですね、
はい、はい、いや、いいですね。じゃあ統括リーダーとしてはこれからもやることが、はい、これからまた忙しくなってきますよね。
そうですね、これから本当に、はい、本気でその夢ややりたいことを実現するために応援するっていうのをやっていくのと、そこに関わる人たちのやりたいこととかも応援し続けたいと思っているので、なんで福島正信先生の言葉で一つ僕が好きなのが、夢は一人で叶えるのは最も難しい、そこに集まった人たちの夢ややりたいことを一緒に叶えることが一番簡単であるっていうふうに伝えていて、本当にそうだと思ってて、一人だと自分ができるものっていうのは決まっているけども、うん、それぞれのやれることっていうのがみんなが応援してもらえる、支援してもらえることで、夢って簡単になんか実現できちゃうと思っているので、うん、
なるほど、うん、本当ですね。なんか一人で何とかしようって思えば思うほど、はい、なかなかこう難しくなっちゃったり、でも誰かに例えば相談したら、
う
んうん、すごいいいアイデアがあって、
そうですね、
なんだっていうような、うん、ありますもんね。
ありますね、本当に、
うんうん、でやっぱり応援者が増えるほど、
はい、
よく私ブライダルの司会をしてて思うんですけど、うん、はい、そこにその場にいると、うん、なんかすごいみんなのおめでとうが何倍にもなって、
はい、
なりますね、なんか幸せのオーラが、
はい、
本当にこうあるというか、うん、逆に言うとここのご先祖様とかもそこに来ちゃってて、きっと、はい、なんかすごくすごい不思議な空気感になるんですけど、うん、きっと多分その会場もそうですよね、は
い、そうですね、会場自体でもそういう雰囲気を作りながら、うん、一人一人その、観客の方に一人のプレゼンターに対して1枚のメンターカードという応援メッセージなど、自分ができることをこういうことで応援できますよっていうのをプレゼンを聞いていただいた後に書いていただくっていうのがあって、それが本当にプレゼンターの夢を実現するためのすごい勇気や励みになるので、
やっぱりなんか言霊ですもんね。
そうですね、本当に
プラスの、ね、言葉っていうか思いっていうのは大事ですよね、はい、なんでできないんじゃなくてきっとできるっていうね、うん、
そうですね、
はあ、そう思うとなんか夢ってずっと持ち続けていたいなって、
ね、そうですね、本当に
思いますね。
はい、
はい、じゃあぜひ今年のドリプラ、はい、まあ、毎年多分いろんな特色があるとは思うんですけど、
ね、
はい、今年のドリプラをラジオを聞いている皆さんにしっかり告知をお願いいたします。
はい、
はい、
今年が第9回のドリームプランプレゼンテーションのイン名古屋なんですけども、はい、実際に、今から本当に作り上げているプレゼンターが今、うん、本気でその夢を 実現するために最高のプレゼンを仕上げていくっていうのを10分間でまとめていくの で,、うんはい、でそれぞれが本当に特徴のある方で、うん、それぞれいろんな経験をされてきて、その経験をこれと同じ経験した人たちのためにとか、うん、そういう形で夢を実現することで、うん、本当にみんなが夢あふれる笑顔の、はい、が満ちあふれる社会を作り出そうということになるので、はい、この、実際にその9月9日に体験しに来ていただければと思いますので、
はいねはいはい、5月24日のウィンク愛知の大宗康介さんも7時から、はいありますので、はいまあ、こちらもあの合わせてドリプラ名古屋実行委員会主催です、はい、お問い合わせは 052-380-2276、はい、052-380-2276 でホームページはドリプラ名古屋で大丈夫ですかね。
ドリプラ名古屋で検索していただければ上位に出てきますので、
はいはい、ぜひご覧いただきたいと思います、ね7人のプレゼンターが夢を叶える過程、ぜひ皆さんにしっかりと応援していただきたいと思います。はい、ねはいはいともみとともに今日のゲストはドリームプランプレゼンテーション名古屋2017ドリプラ名古屋統括リーダー浜っちょこと浜田いときさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。